イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ
振動中。
さあ今日から新しい町にやってきました。
はい、大木町にお邪魔しております。
大きい起源の木、はい、ということなんですけれども、では観光案内に初登場ですね、この方ね。
そうですね、
はい、案内に
地域活性化協議会の三浦万丈です。よろしくお願いします。
三浦万丈さんですよ
呼び方雑じゃない案内にーんって。
雑でしたね。
いやなんかまあね、もう深く語ると長くなるんで割愛させていただきますけれども、レディオキューブではちょいちょいなんかいろんな番組のスタッフとして、うん、なんか関わってたはずなんですけど気がついたらもう今は大木町の方。
そうですね、今は、はい、住んでるのは松阪ですけど大木町で働いてます。
はい、大木町を盛り上げるべく。
そうですね、はい、地域活性に取り組んでます。
で今日は私たちどこにご案内いただけるんですか。
今日はですね、大木町の、素敵でおしゃれなカフェに、エリカさん、アツさんをご招待したいと思います。
何何ちょっとおしゃれ、あ、私たちにぴったりね。
おしゃれなカフェに、
うんうん、まあじゃあちょっと歩いていきましょうか。っていうか周りはですね、いわゆる民家、太陽光発電が行われている空き地、などなど、カフェらしきもの、
はい、こちらです。
え、一軒家じゃないですかこれ。人んち、人んちじゃないですか。
人んちではないですか。
人んちではないです。人んちではないです。
本当、はい、いや看板らしきものが何もないですよ。
入ってびっくりも、どうぞどうぞ。
入ってびっくりなの、あら、普通にね、証文って書いてあるしメナーもあって、普通に郵便ポストもあって
ね、
あ、唯一何か看板らしきものを足元に発見しました。小さな木の板にカフェメガネ書房って書いてある。え、なんだろう、カフェなんだろうか、メガネ屋さんなんだろうか、本屋さんなんだろうか。
いや変わった名前の、ね、
まあいいや、ちょっとお邪魔しましょうか。失礼します。こんにちは。
こんにちは、いらっしゃいませ。
今時の星野源風なインテリ系イケメン。
ねえ、
どうもこんにちは。お名前は。
あ、カフェメガネ書房店主の染川拓馬と申します。
よろしくお願いします。古民家を改装されて作られてるんだけど、すごくこう丁寧に大事にこうしつらえてある感じがね、いいよね。
めっちゃなんかレトロ感あふれるおしゃれな空間ですよね。
こちらはカフェメガネ書房って書いてありましたけども、カフェですか、メガネ屋さんですか、本屋さんですか。
カフェであり古本屋さんでもあります。ただメガネは売ってません。
メガネは売ってない。でもメガネ書房。
これはいつ頃オープンされた。
ちょうど2年前の10月にオープンしまして。はい、
染川さんはもともと大木町の方。
あ、はい、ここは地元で。
そうですか、はい、ですね、なんでまたこういうカフェをやろうと。
はい、前からちょっとこういうカフェに興味があって、で、まあ、本も好きだったのでカフェをやるにあたってなんか本のある空間を作りたいなということで、ブックカフェをやろうという感じで。
いやすごいよ、本がたくさん並んでるんですけど。
ちょっとこう新刊を取り扱ってまして。
新刊なんですね。はい、ちょっと聞いたことがない出版社、夏に葉っぱの葉って書いて、これなんて読むんですか。
夏葉社と申しますね。
どんな系統の本を出版してる。
これは一人で立ち上げた出版社で、一人でやってる出版社で、本当に自分が出したい本だけをこう出版する、すごい想定とかにもこだわった綺麗な本ばかりで、この夏葉社の本は三重県ではそんなに取り扱ってる本屋さんがなくて、たまたまこう京都で行った時にちょっと見つけて、まあ、今ネットでもこう本が買える時代なんですけど、こうすごいやっぱり想定がすごい気に入って、綺麗な想定なので実際にこう見て触れてもらって買ってもらいたいなということで、この出版社の本を取り扱ってますね。はい、
いやここのねお店の雰囲気もね、京都のね一乗寺あたり、京都大学の学生が利用するようなカフェがこんな雰囲気なのよ。じゃあちょっとさ、カフェなメニューもいただきましょうか。あつさん、あつさん、注文はさ、まずは 玄関すぐ入ったカウンターでやるんだって。
あ、なるほどね。
何飲む、何飲む？私はやっぱコーヒーかな。あれ？
コーヒー？メガネブレンド白、メガネブレンド黒。
どうしよう、わからない。
え、これコーヒーのメニューのとこに書いてあるよ。
そうそうそうそう。とあとカフェオレっていうのが大きく3つに分かれてるんですけど、これ白と黒はどう違うんですか？
はい、あ、メガネブレンド白というのはこう結構すっきりとした爽やかな感じの、浅入りのコーヒーになってまして、メガネブレンド黒はしっかりとしたコクのある深入りのコーヒーになってます。はい、
これってなんすか、メガネブレンドってことは、うん、ご自身でブレンドしたんですか？
これは三重県のこう信頼できるコーヒー豆屋さんから仕入れてますね。はい、
いいね。私じゃあほのかな苦味とコクのある黒でいこうかな。
お
お、あつさんは、あ、ハーブティーとかもあるよ。
いや、白でいきます。
お、行く。
はい、
あとなんかスイーツ、チーズケーキとかブラウニーとかフードもバターチキンカレーセットとかもあるよね。
本当ですね。
カウンターにもかぼちゃマフィンとかいろいろ並んでますね。あ、スイーツ、じゃあどうしよう、なんかこうおすすめってあります？
コーヒーを頼んでもらうのでありましたら、やっぱりチーズケーキとかチョコレートブラウニーがおすすめですね。はい、
じゃあそれぞれ1個ずつお願いします。
はい、
では席座っていいんですね。
はい、
はい、じゃあ行きましょう。いや、かわいい、この空間。
めっちゃいいよ、ここ。
もう座る前からさ、いろいろさ、ちょっと突っ込みたくなるよね。
うん、
いや、これちょっと古いさ、緑色の木でできた机ですよ、これ。
机だよ。
机がテーブル2人掛けになってるね。うんうん、で、コーヒーミルとか置いてあるよ。シュガーとか爪楊枝とかがないよ。
本当だね。本が置いてある。
本とミルが置いてある。おしゃれ。あとミシンの台ですよ、これ。
本当だね、ミシン台の上にやっぱり本が
置いてあるね。私の好きな吉本バナナとか、うん、でその隣にはそういう野良黒上等兵って懐かしい、古い、
すごい、
これ漫画ですよね、うん、多分ね。雑誌なんかもたくさん置いてあるし、あ、染川さんはきっと、うん、すごく変わった人かもしれない。
これを見て思った、う
ん、なんとなく本のラインナップを見て、うん、すごく変わった人やけどすごく魅力的な人なんだと思う。
うん、
それぐらい本のチョイスが、
うん、
とてもコアなところを指していってるよね。
お待たせしました。
はい、
あ、運ばれてきましたよ。
メガネブレンド黒のお客様。
あ、私です。
はい、こちらがメガネブレンドの白です。
はい、お、色は黒なんだね。
いや白いコーヒーも出てきたらびっくりする。あ、器とかさ、この小皿ももう完璧よね。
もうちょっとしたところが全部こだわりがある。はい、いただきます。あ、めっちゃ飲みやすい。割とコーヒー苦手なんですけど。
今言う、
うん、めっちゃ飲みやすいです。
結構やっぱりこうコーヒー苦手っていう人もこう、うん、飲みやすくようなちょっとブレンドにちょっとしてもらいましたね。はい、
じゃあ私黒の方ですね、
うん、
深入りの方いただきます。あ、美味しいわ、
うん、
深入りなんだけど酸味がちょっとほんのり感じるかなぐらいで、うん、黒糖苦味なんだけどでもそんなね後に残るような感じじゃないの。後味がすごいすっきりしてる。丁寧な雑味のない味だね。
うん、
そして、うん、さっき注文しましたチーズケーキとチョコレートブラウニーも運んでいただきましたので、はい、あつさん早速どうぞ。
はい、ちょっとブラウニーいただきます。
染川さん手作り。
はい、手作りのケーキです。
手作り。
そうね、一切合切料理もお菓子作りもできない絵も描けないあつさんとしてはね、
う
ん、
そう、びっくり、そこにまずびっくりです。
あのナッツが上にいっぱい乗ってるんだよね。
そう、いただきます。うん、上品な味ですね。これほんとコーヒーにぴったりですわ。うん、甘みも割とこう控えめにしてあるし、でナッツの食感も最高ですね。
ね、なんかギュッて、うん、詰まってる感じが見ててわかるよ、うん、
ね、
うん、美味
しい。
じゃあ私は濃厚なチーズケーキを。これはベイクドですね。
はい、ベイクドチーズケーキです。
チーズの 詰まり具合がすごいよこれ。あのこれ絹のような断面っていうか、うん、隙がない。いただきます。
うん、
うん、お
お。後から後から。
うん。最初すごくすっきりしてて、後でじわじわじわじわ。チーズのこういいところ、
うん、
ちょっとした酸味だったりとか甘みだったりとかっていうのがじわじわじわじわきますよこれ。でもねこんなにこう素敵な本に囲まれてると何時間でもずっとここにいらっしゃる方って多いんじゃないですか。
そうです、結構長居してくれる方も多いですね、はい、
あのここにある本は手に取って読むこともできるし、なんかさっき古本もしてるって言われてましたよね。
こちらにある古本はあの購入もできます。
一通りチラチラ見て、うん、いいなと思ったら購入 OK なんですね、
はい、購入 OK です。
隣にドアが今閉まってるんですけど、ガラス越しになんかいろいろ展示してあったんですけど、あそこは何の部屋ですか。
ギャラリースペースになってまして、貸しギャラリーとして運営してます。はい、
ということは作家さんに提供してるんですね。
はい、そうです、はい、
例えばどんな作品展があるんですか。
11月19日から、風景をアートにした、写真展がございますね、はい、
あとは
12月に、世田谷ピンポンズさんという方の5周年記念公演をここでやってもらうことになってます。
世田谷ピンポンズ、うん、で音楽ですか。
はい、フォークシンガーの方です。はい、
ライブもここでやるんですか。
はい、ライブも時々ここでやっていただいてますね。
すごい、でも絵になりますよね。
この大気町っていう、まあ、今こう仮装も進んでたりとかしつつも地域の皆さんが一生懸命盛り上げていこうとするこの野原地区でこういったあの素敵な本が並ぶカフェをやってらっしゃる、まあ、これを通して伝えたい思いっていうのありますか。
ここをやった目的もこう若い人もこう来れるような場所を作りたかったというのもありますので、まあ、ずっと続けていくことですね。はい、
こう続けていくことって大変なことだと思いますけど ね、
そうですね。もう本当に近所に欲しいです。
大気町野原に来てください、
ね、もう本当ですね、皆さんも来てくださいぜひ、うん、
前から来てみたいってずっと思ってたので来れてよかったです。今日はごちそうさまでした。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、また来ちゃいました。この方です。
109シネマズ名和という映画館から来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末公開の作品がまずは本日ですね、1作品ございます、うん、11月17日金曜日公開のゴジラ、うん、怪獣惑星となっております。
ろろろ
ゴジラ、みんなゴジラ、おーゴジラ日本の映画やったぜイエーイ男子大好きって感じなんですが、
ね、もうちょっとさ、
はい、何
重厚感あふれる感じで紹介していただいていい
か。今回のゴジラは
ホラーではない、ホラーではない、気をつけて。
みんなが見たかったあのゴジラがまた劇場にやってくる、
はい、
でもアニメ
アニメアニメですよ。アニメ
でもアニメなの、アニメ重厚じゃないの、アニメだから。
そうなんだ、
重厚じゃない。
いやいやいや、そんなことない
です。アニメでも重厚なのあるの。
重厚なのありますから
。なんかシンゴジラの時は本当にさ、庵野さんだからエヴァンゲリオンっぽいかなと思いつつ、すっごい見せる映画だったじゃないですか、
はい、
もうセリフとかでゴジラが出てくるというよりはもう俳優さんの演技力にかかっていた作品だったんですが、今回アニメなんで、うん、演技力関係ありません。だから誰でも楽しめます。
まあまあそうなんですけどね、
解釈がね、
うん、解釈
アニメで地球にゴジラが現れて、戦ってきた人間、いろいろのね、うん、ゴジラのシリーズがあったでしょ、
うん、
戦ってきたけど結局最後ってゴジラ死んでないよね、
う
ん、生きてるよね、
はいはい、
どこかでいつか復活するかのような感じで残してきましたよね、
うん、
で結局、うん、ゴジラには勝てなかったんですよ人間は今回の作品。
あ、そういうことね。
で、うん、もう地球を捨てるしかない。
あ、この中では、このアニメの中ではね、
脱出するしかない、今回のゴジラとしてね、うん、地球を捨てるしか人間に生きていく道はなくて、うん、宇宙に飛び立つんですよ、
う
ん、人間が、
うん、
で あそこの星だったら生きていけるぜと思って目指してた星が行ってみたらはっちゃめちゃなところで、うんうん、もう暮らせなかった人間は生きていけない、もう地球に戻るしかないじゃない、うん、もう一回でもう一回戻ってきたんですよ、うん、そしたら、うん、浦島太郎のごとく地球では2万年の月日が経ってしまっていたんですね、うん、でもう自分たちの知っている地球ではなくて、うん、ゴジラから派生したいろんな怪獣がもうバッコする惑星とかしていた怪獣惑星というタイトル副タイトルがついてるんですけども、うん、となっていて、そこから人間が地球を取り戻すことができるのかというまたちょっとアナザーストーリー的なゴジラとなっています、ね、うんうん、なんかもう SF 好きな人、うん、アニメ好きな人も取り込める作品となってますね、
うんうん、はい、すごいですよ、はい、ゴジラがアニメになりました、うん、はい、ということでは
い、ゴジラがアニメになりました。
私が一番軽かったかもしれない。
そうでしょ、はい、
ゴジラ怪獣惑星17日今日より公開です。
熱い。そしてですね、うん、もう一作品、
はい、
11月18日の土曜日明日公開の作品、うん、ローガンラッキー洋画、うん、です。パッとみんなチラシを見てもらうと、うん、B 級っぽさが満載のチラシなんですけどもこれが実はいやじゃあ実はですよ、よく見てくださいよこのチラシ、うん、実はすごい作品かもしれないんです。
かもしれない、
まだ見てないので分かりませんけど、ね、なんと監督はオーシャンズイレブンシリーズを手掛けたスティーブン・ソダーバーグ、うん、でもスティーブン・ソダーバーグ2013年に映画の世界からはもうちょっと引いて、うん、ドラマの世界を制作にかかってたんですけども、そこからまた戻ってきてどうしても作りたかった作品ということなので返り咲き作品。お話は、まあ、運もつきもない何のスキルもないローガンっていう家族一家が人生を一変させようと考えたのが金庫破り、強盗ですね。金庫破り、
また強盗なんですね。
オーシャンみたいな感じでね、うん、金庫を狙う話なんですけども、うん、まあ何のスキルもない上にこんなダメダメだった一家がそんな大それたことを成功することができるのかというお話なんですけども、まあ、兄のジミー・ローガンという役をですね、うん、チャニング・テイタムさんが、
はい、
弟のクライド・ローガンをスター・ウォーズ・フォースの覚醒でカイロ・レンを演じていたアダム・ドライバーさんが、うん、もうこれだけでも主役級じゃん、
ね、
二人とも、うん、こんななんか冴えない感じのチラシなんですけども、
冴えないって言わない
もうすごい人たち。そしてここ大事、
はい、
うん、このチラシに写っている後ろの方で写っている、うん、ちょっとなんか悪そうな、うん、刑務所から抜け出てきたような男の人、うん、なんとダニエル・クレイグ007のジェームズ・ボンドですよ。
ジェームズ・ボンド、
本当
イギリス紳士ですよ。
どっかで見たことあると思ったら
でしょ、
だいぶ老けちゃってる、
いやもうなんか雰囲気変わる、
そういう問題でもないぐらいに変身している、うん、アメリカの悪いやつみたいになっちゃって
る
でしょ、
ね、すごい悪い顔になってる
刑務所に服役している爆弾魔って言うんですかね、うん、爆破のエキスパートという役なんですけども、まあ、この人をスカウトして脱獄させてローガン一家の手伝いをさせようという作戦を立てるんですが、うん、まあそんなうまいこといくわけないわなという痛快クライムエンターテインメントとなっております。なので出てる人だけそう見ると絶対面白いんじゃないのって思うけど、チラシはめっちゃ B 級っぽいでしょ、これなんか、うん、
それ何回も言わないの、ね、
なんかね、
うん、それが狙いだったりするわけですから、
ね、
本当にドキドキしますねあなたまあでも、結構本当ですね真実をついてるかと思いますが、映画の内容はかなり魅力的です、うん、はい、ローガンラッキー18日明日より公開です、
はい、よろしくお願いします。
以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオ、本日も無事終了しそうです。
しそうです危うい感じだよね、するのかしないのかどっちだみたいな
生放送じゃないんでね、まあね、まあ、いいと思いますけど、
そうですね、
今日から新しい町への珍道中がスタートしました。
はい、大気町ですね。
で今回行ったメガネ処方さん、うん、カフェなんですが、
はい、
メガネ処方と
カフェなのかメガネ屋さんなのか本屋さんなのか
いろいろ複雑ですね。
複雑ですが、
であの一応古本の販売も、うん、だと新品の本も、
はい、
販売しているんですけども、うん、あの買い取りはしないそうです。
あ、そうですね、
はい、
もうだからあのオーナーさんの好みに合った、うん、これだっていうものが並んでるんですよね。
そうなんです、うん、面白かったですよ。田原町サラダ記念日の隣に 小林滝次カニ高専でしたっけなんかとにかくそういう並びで
並びがね
同じジャンルごとには並んでないそうです、
うん、ああそうそうそうそう
なぜならいろんな本と出会ってほしいからだからカニ高専好きだったらそういうちょっと労働者的なお本がお好きなのかなと思って並べるんじゃなくて、うんうん、あえての恋愛小説とか ね、 あなるほどねそういう風にすることによってと、まあ、素敵なことをおっしゃってました
そうか意外な出会いがそこにあるかもしれないってことだね、うん
面白かったのがコーヒーの専門書があったんです
はいありましたね
で時代もバラバラなもの、うん、でも想定がとってもおしゃれなもの、うん、よくよく見ると現代のコーヒーの入れ方とちょっと違ったりとかあまり参考にならないっていうのもねならない逆にいい味出てましたね
うんあそこでライブもね開催されてるんでイベントとかいいなと思って
ねというような、はい、メガネ書房さんただ、定休日が週に2回、うん水木とお休みだったのでお気をつけください、
はいはい、
さて、うん前回の滝町珍道中回った時の、オンエアを聞いてくださって感想を寄せてくださった寿司の真嗣さん、はい、いつもありがとうございます
ありがとうございます
滝町の玄城の館は、うん、ずいぶん前に訪れたことがありましてその辺に生えている草の天ぷらを食べたことがあります薬草が入った足湯にも使ったことがあります番組を聞いてまた行きたいなと思いました、
は
い、
なるほどその辺に生えてるなんて
草の天ぷら
なるほどね多分薬草ですよね
そうですよねあこれ違うんですねその辺に生えている草ですよねその辺に生えている草の天ぷらではない
天ぷらが生えてたらびっくりするからね
お揚げたてさあということで皆さんありがとうございました、はいはい、また来週もお付き合いよろしくお願いします、うん、お願いいたします次回公開録音
はい12月の3日日曜日となっております
スペシャルゲストが
はいバルーンパフォーマーエルさんです
ラジオでもまたね公開録音だからお部屋はしますけど、うん、見ていた方が150パー楽しいと思います
そうですねそらそうだ
と思うのでぜひイオンモール名和に遊びに来てください、はいアツとエリカとみんなのラジオお相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでしたバイバイ